主は今招いて言われます。主である私は義をもってあなたを呼び、あなたの手を取り、あなたを守り、あなたを民の契約とし、諸国民の光とした。聖詠賛美歌29番、天の御民も賛美歌29番を共に賛美します。皆様お立ちください。お座りください。司会者がお祈りいたします。それからイエスは言われた。全世界に行ってすべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。愛する父なる神様、今朝もこうして私たち一人一人をこのところで、また時間場所は違っていてもそれぞれのところで御前に整えてくださり、共に礼拝を捧げるこの恵みの中に入れてくださっていることに感謝いたします。今朝も全世界で主にある礼拝が捧げられています。全世界に行ってすべての作られたものに福音を述べ伝えなさいと言われたあなたの声に応えて、福音を携えて海外へ出ていき、宣教されている先生方がおられます。また日本にいる外国人の方々に宣教する道が開かれ、国内において海外宣教の使命に生きておられる先生方もおられます。主よ、この朝言葉や文化風習が違う中で生活を共にしながら、その生き様を通して主を伝えておられる先生方をお守りください。目の前に立ちはだかる困難や苦難、さまざまな課題を感謝なこととして受け止め、喜びと祈りを持ってその働きを続けていくことができますように、そのご家族の上にも主が大いなる祝福を持って支えお守りください。私たちも背後にあって祈りを持って支えていけますように主を導いてください。また私たちにも宣教地があります。両親や子供たち、祖父母や孫たち、兄弟姉妹など、最も身近にいながら福音を届けることができるのは私しかいない人たちがいます。どうぞあなたからいただいた恵みをここで止めるのではなく、どうか伝えていくことができますように、海外で宣教している先生方と同じ使命を持って歩む者として、ここから私たちを使わせてください。この朝、西田先生を通して主を大胆にお語りください。こうして礼拝を捧げているお一人お一人を大いに祝福し、 心からの喜び、真の幸いを与えてください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。続きまして主の祈りです。賛美歌93:5-A、 主の祈り A、 賛美歌93:5-A をお開きください。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。続きまして詩編を購読します。詩編は詩編40編1節から18節になります。旧約聖書の857ページ、旧約聖書の857ページ、詩編40編1節から18節です。司会者が1節と2節をお読みします。会衆の皆様は3節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様と1節ずつ交互に読んでいきます。最後の18節は会衆の皆様と司会者が一緒に読みます。それでは聖書の箇所、詩編40編1節から18節です。指揮者によってダビデの詩賛歌。私は耐えて主に望みを置いた。すると主は私に向かって身を乗り出し、私の叫びを聞いてくださった。私の口に新しい歌を、我らの神への賛美を授けてくださった。多くの人はこれを恐れ主に信頼する。我が神主よ、あなたは多くのことをくしき技と計らいを私たちのために成し遂げられた。あなたに並ぶものはありません。私がそれを語り伝えようにもおびただしくて数えきれません。その時私は言いました。ご覧ください、私は来ました。私のことが記された巻物の書を携えてと。
我が神よ、私は御旨を行うことを喜びとしてきました。あなたの立法は私の胸の内にあります。
大いなる集会で私は義を告げ知らせました。決して唇を閉じません。主よ、あなたはそれをご存知です。 主よ、私に憐れみを閉ざさないでください。あなたの慈しみと誠が絶えず私を守ってくださるように。主よ、お願いです。私を救い出してください。主よ、急いで助けてください。
私の命を奪おうと習う者が皆罰を受け恥ずかしめられますように。私の災いを望む者が退き屈辱を受けますように。
私をあははあははと生やす者が自ら恥を受けうろたえますように。
あなたを尋ね求める人すべてがあなたによって喜び楽しみ、あなたの救いを愛する人は主は大いなるかなと大半よく言いますように。
ご一緒に。私は苦しむ者貧しい者我が主が顧みてくださるように。あなたこそ我が助け、我が救い、我が神よ、ためらわないでください。アーメン。続きまして、回収祈祷です。それでは初めに、田中勝利さんにお祈りをしていただきます。
私たちの主、イエス・キリストの父である神が褒めたたれますように。神は豊かな憐れみにより私たちを新たに生まれさせ、死人の中からイエス・キリストの復活によって生き生きとした希望を与え、またあなた方のために天に蓄えられている朽ちず汚れずしぼまない財産を受け継ぐものとしてくださいました。あなた方は終わりの時に現れるように準備されている救いを受け入れるために神の力により信仰によって守られています。愛する天のお父様、感謝いたします。すぐる一週間も私たち一人一人を覚えてくださり、こうして聖日の礼拝の朝集うことができる恵みを感謝いたします。あなた様が本当にこの地上に創造された地をお作りになり、過去から現在未来に至るまで私たちの財産を常に保ち続けてくださる、この救いを感謝いたします。私たちはその大いなる財産を持ってこの地上で今生かされております。どうか主がこの地上での私たちの信仰生活をどうか豊かに、また豊かにしてくださっているこの恵みを感謝しつつ、ありがとうございます。また今日は海外宣教、礼拝として、今日礼拝が備えられております。多くの宣教師の先生方が、いろいろな地域でまた日本の地でも海外の地でも、働きをなさっておられます。私たちは十分なお返しをすることができませんけれども、こうして祈りの時に、その感謝を祈りの中に加えることができる恵みを感謝いたします。多くの苦難の中でその、持ち場立場で働いておられる先生方をどうか強めてくださり、そのために私たちも、これから祈ってまいることができますようにどうか主がお導きください。また、今日の聖日の礼拝をどうか最初から最後に至るまで主がお導きください。牧会祈祷学びに宣教をしてくださる西田智子先生をもどうか強めてくださり、上からの恵みと主の憐れみによりメッセージが力強く語られますようにお導きください。あとに祈られる祈りに合わせ主イエスキリストめでこの祈りを感謝してお捧げいたします。
アーメン。それでは続けて皆様ご一緒にその場でお祈りを捧げましょう。1分間お祈りを捧げます。 愛する主の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。それでは回収祈祷そこまでにしていただきまして、続きまして聖書朗読です。この朝の聖書の箇所は新約聖書コリントの信徒への手紙1:3-9、コリントの信徒への手紙1:3-9、ページ数は新約聖書の296ページ、新約聖書の296ページ、聖書の箇所はコリントの信徒への手紙1:3-9までです。
聖書をお読みいたします。コリントの信徒への手紙3:1。兄弟たち、私はあなた方には霊の人に対するように語ることができず、肉の人、つまりキリストにある幼子に対するように語りました。私はあなた方に乳を飲ませて固い食物は与えませんでした。まだ固いものを口にすることができなかったからです。いや、今でもできません。相変わらず肉の人だからです。互いの間に妬みや争いがある限り、あなた方は肉の人であり、ただの人として歩んでいるということになりはしませんか。ある人が、私はパオロにつくと言い、他の人が、私はアポロにと言っているようでは、あなた方はただの人ではありませんか。アポロとは何者ですか。パウロとは何者ですか。二人はあなた方を信仰に導くために、それぞれ主がお与えになった分に応じて使えるものです。私が植え、アポロが水を注ぎました。しかし成長させてくださったのは神です。ですから大切なのは、植えるものでも水を注ぐものでもなく、成長させてくださる神なのです。植えるものと水を注ぐものは一つですが、それぞれが働きに応じて自分の報酬を受けます。私たちは神の協力者、あなた方は神の畑、神の建物なのです。以上です。
皆様ご一緒に使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌93:4-1、使徒信条 A にあります。賛美歌93:4-1、使徒信条 A です。皆様お立ちください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。それでは西名智子牧師に牧会祈祷を捧げていただき、 続いて宣教、私たちは神の協力者と題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。愛と恵み豊かな神様、私たちを今日御前に導いてくださり、共に礼拝できるこの時の恵みを感謝をいたします。私たちの一週間の歩みをあなたが共にいて守り導いてくださり、いろいろなことの中にもあなたの助けを与えてくださっていたことを感謝をいたします。それでもこの世の中で一週間さまざまな人と出会い、また多くのことを担っていく中で疲れ果て弱り果てている、そのような方もおられることでしょう。また体調を崩したり弱さを覚えておられる方もおられるかもしれません。さまざまな出来事を今も思い巡らし、その解決に、その難しさに悩んでおられる方もおられるかもしれませんけれども、主よ、あなたはそのすべてをご存知であり、そのような重荷や悩みを抱えているお一人お一人を覚えていてくださって、守ってくださること、助けを与えてくださることを信じてお願いをいたします。疲れているものを癒し、落ち込んでいるものに慰めを与え、弱り果てているものをあなたの恵みによって強めてください。そしてこのところであなたの御前に捧げる礼拝を、私たちの賛美を祈りを受け入れてくださり、あなたの豊かな御言葉の恵みに満たしてくださるようにお願いをいたします。ただあなたからの恵みが私たちの命をさらに豊かにし、あなたの与えてくださった永遠の望みを抱きつつ歩むことができますから、どうぞ私たちをそのあなたの恵みの中に保ち導いてくださるようにお願いをいたします。今日は海外宣教を覚える日です。神様、私たちが自分たちのそれぞれの場所、置かれているその国を覚えるとともに、全世界のすべてのところであなたの福音が述べ伝えられ、イエス様による命の恵みが届けられていることを覚えて祈るものとさせてください。私たちは出ていくことはできないかもしれません。そのように導かれていないかもしれませんけれども、すべてのところにある働きを覚え、祈りを持ってその働きに加わり、あなたの宣教の働きが進められていくように、どうぞ私たちに祈ることを教え、また祈る力を与えてくださるようにお願いをいたします。日本も世界も多くの困難や不安の中にある時代を迎えています。戦争や紛争があり、また民族の対立があり、あるいは信仰が迫害されるような、そのような地域も増えてきています。終わりの時と言われたこの時代の中にあって、このような時だからこそあなたの御言葉とイエス様によって与えられる命の福音がさらに伝えられていくことができるように、私たちにもその必要を教え、祈りの言葉を与えて、私たちの祈りを導いてくださるようにお願いをいたします。そしてどうか
さまざまの苦しみや困難、不安の中にある方々が、あなたの使わされるしもべたちによって慰められ、励まされ、またこの命の御言葉を聞いて、あなたの恵みに預かることができるように、今日も覚えてくださることをお願いをいたします。今日も私たちの礼拝を導き祝福してください。また全世界のすべてのところで捧げられる礼拝を覚え、弱さや病のところにある方がそのところでもあなたを見上げ礼拝することができますように、またさまざまの困難の中に集まることの難しい地域でも、一人でも二人でもあなたを見上げるとき、あなたがそこにいてあなたに捧げる礼拝を受け入れ祝福してくださるようにお願いをいたします。また喜びと感謝を持ってあなたの御前に集う一人一人をあなたが顧み祝福してくださるようにお願いをいたします。すべてをご存知のあなたが私たちを慈しみ憐れんでくださっていることを感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。コリントの信徒への手紙をずっと見てきています。そして今までの何回かでパウロが与えられたこのイエス・キリストによる恵み、またイエス様ご自身に目を注ぐようにと繰り返し教えたことを見てきました。そしてこの今お読みした3章のところですが、パウロは彼らに、あなた方がキリストを伝えてくれたその人たちを尊敬するあまり、私はパウロにアポロにつくと言っている。けれども私たちを使わした神様に目を留めることができないのは、まだ信仰が成長していないからなんだということを言っていくんですね。パウロはここで、あなた方には霊の人に対するように語ることができず、肉の人、つまりキリストにある幼子に対するように話したと言います。そしてその御言葉、神の恵みの教えを食物に例えて語るんですね。で、乳を飲ませたけれども固い食物は与えなかった、私たちも生まれてきた赤ちゃん、私も実際に育ててはいなくてお手伝いしたぐらいですし、看護の学びの中で発達や育成のことで学んできて、そして子どもたちを見るときに、ああこういう時期でこういう必要があるんだなというふうにしか見てきてはいませんが、知識としてだけであっても、生まれたばかりの新生児赤ちゃんにいきなり何かを食べさせるということはしてはいけないということはすでに分かっていると思うんですね。それはまだ消化吸収する能力が弱いので、その子に合った栄養を与えていくというところから始まります。そしてその栄養によって体が成長していくときに、少しずついろいろなものを食べることができるようになっていきます。でも最初は柔らかいもの、あまりいろんな味のない自然なものから始めていく、お母さん方はよくご存知で、本当にそのことで苦労されたこともあったかもしれません。パウロは男性ですが、そういう状況を分かっていたようです。ですからクリスチャンのその信じたばかりの人たちが、まだ信仰が幼くて神様の御言葉のその固いもの、しっかりとしたものをすべて受け取ることはできていないという表現をしているんですね。でもパウロはそこで、あなたたちはだからまだダメなんだということで言っているのではないと思うんですね。それはキリストにある幼子に対するようにという表現を使っているところです。あなたたちは確かにイエス・キリストを信じてこの救いの恵みをいただいた、キリストにあるものだ でもまだ幼子なんだというふうに言っているんですね。そしてあなた方はまだ幼子なので、この固いもの、御言葉の真理のその深さを十分理解することができていないんだというふうに言っているんですね。私たちにもそういう時期があったと思います。そしてパウロがなぜこのことを取り上げたかというと、コリントの教会に起こっているこの分派の問題、お互いを妬んだりあるいは争ったりしている、そのことが起こっているのはあなた方がまだ幼子であって、神様の御言葉と聖霊によって教えられて生活するということが十分できていないからだと言うんですね。今のあなた方の状態はそのようにまだ幼子だから十分できないので、神様が願っておられる、またあなた方に与えるはずだったこの豊かな命に成長していないんだと彼は表現しているんですね。でも幼い子供、特に乳幼児がいろんな人の手を借りてお世話をしてもらっていかなければ生きていけないということを私たちは知っています。ですからパウロもあなた方に乳を飲ませた、優しい言葉で語ったというふうに言っているんですね。彼がそう言ったのは、でもそのままでずっといてはいけない、あなた方はキリストのもの、命を与えられているのだから成長するはずなんだということを彼らに教えるんですね。そのためにも私やアポロという人にではなく、神様に目を注ぐように、また神様がイエス・キリストを通して与えられたものをしっかりと理解し受け止めるようにということを教えていくんですね。そしてそのことが分かるように、パウロはここで私やアポロは何者なのかということを話します。この時パウロはまず畑に例えてですね、コリントのクリスチャンとその教会を畑に例えて説明をします。私やアポロは神様の働きのために協力をする働き人なんだ、使えるものなんだという表現をします。そして私が植え、アポロが水を注いだと、畑に種をまき、あるいは苗を植えた、その種や苗が成長していって収穫につながるように働くものなんだと表現しているんですね。そしてその畑は神様のものです。そこに植えられた、つまり命を与えられたあなた方は、そこで私たちのように神様から使わされた、神様に仕える者たちによって世話をされ、成長して豊かに大きくなっていくんだということをパウロは言っています。私たちも子どもたちの成長というのをいろいろな機会に見ることができると思います。お子さんであったり、お孫さんであったり、あるいは近所の子どもかもしれません、親戚の子どもたちであるかもしれません。教会にいれば教会の子どもたちが成長していくという姿を目にすることがあると思います。それぞれの年齢に応じて必要なお世話があります。また教えられて自分で生活していくということを学んでいきます。子どもたちの成長もそれぞれ個性があり、一人一人違いますから、その子どもたちに合った助けや導きが必要であると思うんですね。パウロはコリントのクリスチャンたちが、その教会が持っている問題に対して一つ一つ教えていくことを通して、その問題を解決し、与えられた命が成長していくように、一緒にいてくださる神様に信頼し、 また教えられて成長していくようにということを本当に丁寧に教えているなと思うんですね。クリスチャンはイエス様によって新しい命を与えられたものです。それは種がまかれたという、その種、植物が育っていくことに例えられることもあります。命は成長していくんですね。そして本当に健全に豊かに成長するために世話をする人を神様は備えてくださるんですね。パウロは自分やアポロはそういうものなんだとはっきりと彼らに伝えます。だから私たちを尊敬するあまり、何か私たちが神様のようなそういう存在だと考えないようにというんですね。そして私たちはお世話をするけれども、本当にその命を育ててくださるのは神様ご自身なんだと彼ははっきりと言っています。神様から与えられた命は神様によって育てられ成長していくんですね。そのために柔らかい食物から少しずつ硬い食物を得て、消化や吸収のその体の能力が育っていって、そしてたくさんの栄養を吸収することができて、体全体のいろいろな部分が成長していき、力をつけていくように、また教えられたことで知識や知恵を蓄え成長して、一人の大人として、また成熟したものとして神様の前に成長し続けるようにということをパウロは願っています。皆さんは自分の成長をどのように感じられるでしょうか。子どもたちの成長は見ていると成長が早いのでよくわかりますよね。でも自分は成長しているんだろうかと思うことがあるかもしれません。この体や知識、知恵、そういう子どもたちが成長していく様と、ある程度成長した大人のクリスチャンがさらに成熟したクリスチャンになっていくというのは、その様子が違っているかもしれません。パウロはただ彼らの信仰が成長して霊の人となることを願いましたが、それは霊の人として神様のものとして成長していく中でさらに成熟していくということがそこにはあるんですね。ですから私たちははっきり言って最後の神様の前に出る時まで成長し続ける、そういう命を与えられているんだということを心に留めたいと思います。そしてそれには時間が必要だということですね。段階を追って少しずつ成長していきますから、必要な時間、またそこに必要な助けやお世話があるということです。私はこの海外でのいろんな技術支援の働きの中で、子どもたちの就学支援というものに関わってきました。で、最初の頃は直接ではなかったんですが、高校生とかあるいは大学専門学校に行くようになった人たちと関わり、その成長に携わる時がありました。その働き、最初は小学校3年生から6年生までを必要な生活費を支援して学校で学ぶことができるようにするということから始まっていきました。それは本当に地方の経済的に貧しい地域の人たちで、子どもを学校に行かせるということが難しい家庭がたくさんある山の中の村の人たちでした。村が学校から遠いので学校で寄宿して学ぶ、そういう状況なんですが、学費は義務教育でかかりませんが、学校に住むということで生活費がかかるんですね。食費とかその他の費用が。でもそれも払い切れなくて 学校に子どもたちを学ばせることができないという状況があったので、まず3年生から6年生まで3年間という一つの計画で始まりました。で、私たちのその支援はただ費用を支援するというだけではなくて、定期的に訪問し、また夏休みのような時には子どもたちのためのプログラムを行って、その健全な発育成長を助ける、多方面から助けるということをしました。また時には家庭訪問をして、両親が諦めないで子どもたちの教育を続けてくれるようにという、そういう話し合いも持っていきました。で、最初は小学校6年生までと言っていたんですが、その子たちが一生懸命勉強をして、そして6年生までみんな離れることなく学びを続けられたとき、この先も中学校も助けてほしいという学校の先生からの依頼があって、その先もいろいろな支援をし、また子どもたち、その家庭と関わっていきました。その中の一つのクラスは女の子だけのクラスでした。今の私たちからは考えられないことですが、本当にその貧しかった村の人たちは、もし少しでもお金があって子どもに教育を受けさせるなら、まず男の子、そういう考えがまだ強い地域だったんですね。でも私たちは将来お母さんになって子供を育てる、そういう女の子たちもしっかりと教育を受けて学ぶことがこれからのために大切なんだということを両親や学校の先生たちと話し合い、その中の一つは女の子の就学を支援するというクラスだったんですね。多分52名か53名いたと思うんですが、その中から50名近い47、8名が中学校を、しかもその村の中学校ではなくて都市部の町にある中学校に進学することができました。そしてその中から高校へ進学する子どもたちがたくさんいて、その子たちの中から専門学校や大学に進学するという子たちがありました。最終的にその最初の校長先生から聞いた話では、半分ぐらいの27名ぐらいが大学や専門学校に進学したというんですね。で、その時に大学や専門学校に来ている何人かと関わって、一緒に交わりを持ったり、必要なことはないというかという、そういう支援をしてきたんですが、その子たちの多くが卒業したら自分たちの地域に帰るっていうんですね。多くの若者たちが都会に出て大学に行き、またそこで就職をして村には帰らないというような時代だったのですが、私たちが支援してきた、特にその女の子たちが自分たちの村に帰る、あるいは地域に帰って自分たちの家族や親戚、また同じ村の人たちのために仕事をしたいっていうんですね。彼らは自分たちは助けてもらって本当に学ぶことができた、だから今度は誰かを助けるような働きをしたいというふうに育っていったんですね。それは10年以上の時をこの子どもたちと私たちの働き人、何人もの人が関わって一緒にその時を過ごし、彼らが育っていったと思うんですね。私たちは聖書の教えに立つ神様の愛と恵みを持って彼らと接してきました。その折々に関わった人は違いますけれども、私たちクリスチャンとして神様の恵みとイエス様の愛によってこの子どもたちの成長を見守り助けるという、そういう奉仕を続けていったときに、彼らは自分のためではなく他の人のために仕事をするものになりたいというふうに成長してきました。今私たちはコリントの教会の問題を見ましたが、ここでパウロは神様が成長させてくださる、あなた方は今は幼子のようであるかもしれないが、そのままでいてはいけない、 私たちに目を留めるのではなく、命を与えてくださり育ててくださる神様に目を注ぎ、その御言葉を聞き成長するようにと伝えているんですね。今日は海外宣教の働きを覚える礼拝です。世界中で主にある兄弟姉妹が、また神様から使わされた働き人が、このイエス様による命の恵みを伝えています。また信じた人たちが一人のクリスチャンとして成長していき、神様と共に働く、神様に仕える人になるようにと働いているんですね。パウロもアポロもただその神様の働きに加わり用いられた人ですが、成長したクリスチャン、成熟していくクリスチャンたちは、この神様の協力者、同労者、共に働く者として用いていただくことができます。柔らかい食物が必要な時期があります。それは神様が整えて与えてくださいます。その栄養をしっかりと受けて、私たちは神様に信頼して成長させていただきたいと思うんですね。そして神様が至るところでこのイエス様による恵みを、命の祝福、福音を伝えようとするとき、私たちも用いていただけるように日々成長させていただきたいと思います。そして今さまざまな海外での宣教の働きのニュースを私たちは見たり聞いたりすることができます。そのことを覚えて、その働きのために祈るところから、神の協力者、共に働く者、神の技に仕える者として成長させていただきたいと願います。お祈りをいたしましょう。私たちは神の協力者、あなた方は神の畑、神の建物なのです。天のお父様、今日もあなたの御言葉から私たちに与えられている命と、その命を育ててくださるあなたの恵みを覚えて感謝をいたします。どうぞ日々あなたに教えられ、導かれ、また与えられた命の恵みによって成長させてくださり、あなたに従い、あなたに仕えるものとして力を与えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。では恵みを感謝し、そのところでしばらくご一緒にお祈りいたしましょう。
愛する主の御名によってお祈りいたします。アーメン。それではお祈りをそこまでにいただきまして、この後賛美歌を賛美し、感謝のお祈り、献金と続きます。献金は自由に感謝と献身の心を持って捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。それでは賛美をします。賛美歌414番、世界の友と、賛美歌414番を共に賛美いたしましょう。皆様お立ちください。
Thank you.
礼拝の感謝と今から捧げます献金のお祈りを西村雅美さんに捧げていただきます。
私たちは神の協力者、あなた方は神の畑、神の建物なのですと。主の神様、皆をあがめて感謝いたします。海外宣教日礼拝として御前に礼拝を捧げております。神様、このように私たちが聖書を知り、神様につながって礼拝し生活できるのは、先人が神様の言葉を私たちに伝えてくださったからです。どうぞ、すべては神様のご計画と導きによりますけれども、どうぞそれに従って私たちもその働きに加わることができますように導きを与えてください。自分たちの力ではすることもできず、本当に無力なものでございますけれども、その無力さを認めて神様から導きと力をいただいて、生かされて生き、またそして証しをしていくことができますように導いてください。今から献金を捧げます。どうぞこれを神様のご縁のためにお持ちください。すべてを御手に委ねて感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。皆様お捧げください。総額のうちに献金を捧げます。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を共に賛美します。唱詠の後、西名智子牧師に神様の祝福と派遣の言葉を告げ知らせる祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の清い親しい交わりが、お一人お一人とともにいつも豊かにありますように。アーメン。